英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です。2022年6月20日配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で当時家族6人でオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの自宅駐車場からお送りしております。ということでお知らせです。来る2022年7月10日日曜日、日本人ミートアップインオランダボリューム3&第7回ロッテルダム在住日本人ピクニックサブタイトル待ち合わせ開催いたします。場所はロッテルダムフルーセンパーク、詳細は Facebook のオランダサポートイベントページにてということで、ここ最近オランダ移住された方を中心に、まあ子供たちもね、芝生の上でね、長縄したりね、ちょっとキックベースボールやったりとか、まあまあもう子供たちは集まったらね、もう自然にね、鬼ごっこしたりとか、いろいろ遊びが始まるんでね、全く問題ないと思うんですけどね。あとはもう天気がね、まあ一回ね、6月5日ね、雨天だったので順延になったんですけども、今度こそはね、晴れてほしいというか、あんまり暑すぎるとね、日焼け問題とかね、いろいろあると思うんで、まあ程よいね天気やったらいいなと思ってるんですけども、まあぜひぜひ皆さんね、お越しください、お待ちしております。ということで、ですね、昨日はですね、オランダの首都アムステルダムの隣のね、アムステルフェーンっていうね、在オランダ日本人の 25% がその町にね住んでると言われるね、素敵な町があるんですけども、そこでジャパンフェスティバル、2022ということでね、このコロナウイルスで2020年2021年とこう開催できなかったので、3年ぶりっていう形になるんですかね、開催されましてですね、僕もね、デリバリーでいつもお世話になってるお好み焼きの大井さんのね、お手伝いというか、搬入を手伝いましてですね、やっぱりこう日本食のねブースがガーッと立ち並んでね、それこそデリバリーでお世話になっている同じデルフトのねラーメン日光さんとかねもう出店されてて、まあ、そのお好み焼き大井さんとかラーメン日光さんはねもう完売、それぞれねもう500食以上ね用意してたんですけど、バッチリ完売みたいなね、もう食べたくてもね注文してから2時間待ちみたいなね、そういう状況やったみたいなんですけども、僕もチラッとしかねその場にはいなかったんですけども、やっぱこう日本の食をね楽しみにしているこう現地人の人とか、いろんな多国籍ね、オランダ人の方はもちろんですけど、いろんな方たちが集結してたなということと、あとはまあステージの方でね和太鼓だったりとか空手だったりとかねのショーとして見れて、僕がねたまたまいた時間帯はね大江千里さんのね生ライブみたいなのもあって、遠目にね見て、あ懐かしいなみたいなね、聞き覚えのある曲がねピアノで流れてきたりとかでね、かなりね盛り上がったみたいなんですけども、まあこのねジャパンフェスティバルね誰でも出れるわけじゃなくてね、オランダで行うね日本のイベントの中ではもう一番の集客力があるっていうねイベントだけあって、出たい方がたくさんねいらっしゃるみたいなんですけどもね、やっぱりこうねもう誰でも手挙げたら出れますっていうことではないらしいので、まあある意味そこにね呼ばれたりこうね招待されたりとか出ることができるっていうのは、オランダでのね市民権を得たと言っても過言ではないのかなと思うわけなんで、まあこのジャパンフェスティバルね機会があれば一度はね覗いてみてほしいなと思います。ということで今週も行ってみましょう。英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニボコラジオ。この配信はオランダ観光大使を目指す YouTuber リオ・イン・オランダの提供でお送りいたします。あなたの髪もそびや少し伸びた中に、はい、というわけで今週も新コーナーですね、早速行ってみたいと思います。教えて大学生。このコーナーはオランダの学校に通う日本人の学生さんに、なぜオランダなのか、現代の学生は何を学び何を考えているのかを、普段ほぼ20代と接点のないこのアラフィフのおじさんに分かりやすく教えてもらおうというコーナーでございます。というわけで、このコーナーのね第一弾ゲストとの収録をお聞きください。どうぞ。はい、このコーナーの記念すべき第一弾ゲストはオランダ系大学生 YouTuber の第一人者リオ君に登場していただきました。リオ君、自己紹介よろしくお願いします。
こんにちは、リオインオランダっていうチャンネルで、今 YouTuber と学生をやってるリオ と申します。お願いします。
フルネームは聞いていいんですか？
ダメです。
あ、ダメなんです
か？別に
ダメなん
ですか？めちゃくちゃ隠してるわけじゃないですけど、
なんとなく、
ね、言う必要がない。
なるほど。じゃあ D.O. 君でいいですね。なるほど。じゃあちょっとね、年齢と、まあ、学年とか、あと出身地を聞きたいんですけども。
22歳、
はい、
になって
22歳になった、はい、
学年が、まあ、日本でいうと大学もみんなは4年生なんですけど、
あ、そうか、そ
っちだと今、2年生が終わるところですね。
あ、
来年から3年生になる。
なるほど。
出身は、千葉です。
あ、千葉県、
はい、
ほんならまだ半分ぐらい大学は、
いや、そうではなくて、うん、もう3年生で終わりなんですよ、こっちの海外の大学。
あ、そうなの？
そこがややこしいんですけど、だから実質あともう1年、
あ、
丸々1年って感じです。
もうほんなら鼻からもなんか、こっちの日本の4年生しか分かってないから、
あ、
3年、え、どういうことですか？
でも大学に入る前に1年準備期間があったんで、合計で4年は入れるんですけど、
そういうことか。
3年間なんで、まあ合計で4年みたいな、1たす3で4で、今も3年、そのトータルで見たら4分の3終わってるみたいな。
そういうことか。
はいはい、
あ、その今どこの大学行ってるかは聞いていいんですか？
今アムステルダム大学に行ってます。
名門じゃないですか？
首都、
アムステルダム大学のみんながああ言うてなるとこですね。
知名度高い、
知名度高いですよね。そこに、だからもう制度が全然違うけど、なんでアムステルダム大学に通うことになったのかっていうのをちょっと聞きたいですね。
なんかいろいろ理由があるなっていうふうにもやっぱ思うんですけど、はい、まあ、まず2種類多分あって、まず条件をクリアしてるかっていうラインと、
う
ん、でその上で、まあ、どの大学に行きたいかっていうその志望理由みたいな2つあるんですよ。まあ、要はさ、例えば条件は英語が学べる場所なきゃ嫌だなっていうのがま
だ、条件っていうのは自分自身
最低ライン、
自分自身、
あ、まあ、求める最低ライン、
うん、
で例えば英語が話せる場所がいいな、で海外でまあ勉強したくて、うん、でまあ、ビジネスが強い場所っていうのが僕の中では最低ラインだったんですよね。そこで絞ったんですよ。
え、なんかそれ10代でもうすでにそんな感じで考えてたと。
進路選ぶときはそうやって考えました、絞りましたね。ビジネス学びたくてとか。
もうエリートですよ
当時は当時はエリート、
すごいね。だってそんな18区でそんなビジョンなかったけどなみたいなね。
まあ、なんですかね、まあ、最近すげえなんか結局父の意のままのキャリアな気もするななんて思ったりするけど、
お父さんのこう
実は手の
手のひらの上であったかもしれんみたいな。
うん、まあちょっと思いますけど、
何を学んでるか、この大学アムステルダム大学で何を学んでるかをちょっとね、
そう、アムステルダム大学の専攻が今ビジネスアドミニストレーション学部っていう学部で、
はい、はい、長いの来ました。
もういいかな、もう
この必殺技みたいっていうね。
そう、ビジネスアドミニストレーションっていう、うん、まあ日本語で言うと経営管理学部っていうところで、
はいはいはい、
あの内容としては、うん、例えば、組織の運営の仕方だったりだとか、ファイナンスの、まあ、日本語で言ったら簿記とかの考え方、アカウンティングの考え方とかを、
はい、
してたっていう感じです。
なるほど、それを学んでるんですね。
そうですね、
そればっかり学んでるんですか？
基本的にはもうビジネス関連のことしか学んでないです。
その日本の大学のね、一般教養とか、うん、哲学だの、なんかそういうのあるじゃないですか。
ああ、もうないですね。多分そのヨーロッパの大学って、あの3年に絞られてるからこそ、
はいはいはい、
多分もう専攻のことしかやらないみたいな。
それはでもある種理にかなってるというか、いらんもんせんでええやんと。
まあそうですね、関係ないことは本当にしないですし。
あ、これってあれ世界基準がそうなんですか、それかオランダがそうなんですか？
でもアメリカとかだと4年あって1、うん、2年の間か1年生の間はリベラルアーツっていういろんなことを学ぶっていうふうにも聞いたことあるので、やっぱ4年あると余裕があるみたいな。
ああ、それが3年にギュッとなってることで
まあ本当に関係あること
しかない、そいでる部分があるってことですね。
多分そんな感じだと思います。
それもオランダらしいんですかね、どうなんだろう。
どうなんですかね、でもヨーロッパって結構、例えばイギリスも3年だったりするんで、実はわりかし3年の場所もまあまあある。あと、まあ学校にも もちろんよるんですけど、
学校とかの単位にもね
よるんですけど、まあヨーロッパは3年が多いのかなと思ったりもしてるんですけど。
そっからもう全然日本の大学の感覚と違いますね。
そうですね、4と3はやっぱ結構でかい違いだと思います。
まあ、じゃあスペシャリストをこうとにかく育てるみたいな。
まあそうですね、そういう意図があってやってるのかっていうのはちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、一応でもまあ本当に関係あるところだけやるっていう感じ。まあその分、うん、多分安いんですよね、
学費が。
特にオランダのその国民からしたら安いんで。
そうね。ちなみにリオ君みたいな外国人やったら値段が変わるんですか？
全然変わります。
あ、変わるんですね。
全然違います、正直。
ちなみにこう具体的に聞いていいですか？
アムステルダム大学でいうとインターナショナルスチューデントの額は130とか
130万円ぐらいですね、
はい。まあ、それでも海外、そのアメリカとかと比べたら桁違いに安いんです。比べたら安いんですけど、
でも日本的には なんかそんなもんかなんかいう感じがする。
まあ私立そんなもんですかね。
私立やった
らそんなもん、うん、結構僕のよく例えで使うのはオランダ留学にかかる経費は、うん、田舎から東京に出て慶応大学の、うん、まあまあ高い学部か、うん、通うみたいな。あ
でもそれぐらいの感じ
で、まあまあいけるかなという、それよりはちょっと、まあ、最近はちょっとその円安もあるんで、まあ、もっと高くなってるところはあると思うんですけど、はいはいはい、うん、まあ、大体そのぐらいの感覚。
なるほど。
でもまあそれはそのインターナショナルスチューデントだからで、は
い
は
い、外国人ほんならオランダ人がオランダの大学に行く言うたらだいぶ安い
ですか。どうなんですけど十数わかんない数十万かな、数十万とかだと思います。だから
確かに聞いたことあるかも。
だからわりかしその絞れるのかなと思いますね。要はビジネスだったら、まあ、本当ビジネスを学びたい人だけが来るので、
あ
なるほど、じゃあ他のこと学ぼうと思ったら他の場所にやればいいだけ。
なるほど。
だからセカンドバチラーっていう考えがあって、
バチラー
学部っていうのがあって、要は日本だったら、
うん、
じゃあ僕が今経営学部行ったから、じゃあ卒業したらビジネスの院とか働くのかなと思うんですけど、学費が安いからこそ、うん、
はい、
あの海外の人って、私じゃあ卒業したら次もう一個この大学行こうかなと、
よく聞くね、よく聞く、よく聞く
のがいける。それは多分学費が安いからできること、
積み上げていくような、まあ、だから日本でいうとまんべんなくこういろんなものをこう学ぶ中で自分の好きなところをこうだんだん絞っていくみたいなイメージだけど、鼻からも絞られててこれを学ぶみたいな。
そうですね。
これってでも行って思ってたんと違うみたいなこともあるわけですか。
ああ、それ全然もう変えますね、そういう人たちは。
そういう時はちゃんと何ですか、途中で全然降りれるというか。
降りれます、降りれます。まあ途中で全然降りれるっていうか、まあ、普通に変えるだけですね。
はいはいはい。
なかなかインターナショナルスチューデントがやるのは大変ですけど、はい、まあ学費がそもそも安い人からしたら、まあまあそんなに難しい。
時間もったいないしね。
はい、
うん、なるほど。あ、そういう形にもなってると。
結構だからその日本よりは海外の方が、おそらく海外というかヨーロッパ、特にそのオランダ人からしたらオランダ大学くらい安いので、
うんうんうん、
気楽だと思います、選択に関しては。
なるほどね、
うん、
でそもそもちょっと話がね戻るんですけど、そのアムステルダム大学に、
うん、
リオ君はどうやって入学したんですか。
高校、日本の高校が直接アムステルダム大学に行くことはできなくて、その前にワンクッション置かなきゃいけないんですけど、それがファウンデーションコースって言われる、いわゆる準備校みたいなものがあって、
うん、
まあ、そもそもなんで直接行けないかっていうと、日本の高校の卒業資格とこっちの大学の入学資格にちょっとズレがあるっていうことが、そのギャップを埋めなきゃいけない。
そうか、日本の高校卒業資格やと弱い、
弱い、
足りない、
うん、なんか弱いんですよ、
ね、弱い。そう、まあ、英語とか言語面も含めて、
いやそこ分かんないですよね。なんか内容がなめられてるのか、うん、海外の人からしたら日本の高校を卒業したからといって頭十分にいいのかっていう心配があるのか。僕の場合は、うん、オンキャンパスっていう、
うん、
ファンデーション校準備校に通ったんで、そこの入学資格はもう高校の成績と、うん、事前にある数学のちょっとしたテストと、
うん、
英語の証明、まあ、一番英語の証明が難しいんですけど、
英語の証明っていうのは何で証明するんですか。英検2級持ってますみたいな。
ダメですね。英検ってそもそも日本国内以外で多分ほぼ使えないと思うんですね。でもやめました、だから。でだからそのトイックとかはまあ有名な、
トイックはね聞いたこと
ない、社会人がやる資格で、は
い
はい、IELTS がヨーロッパの大学用で、TOEFL っていうのがアメリカの大学なんですけど、
そういう風に分かれてるのね。
一応そういう風に大雑把には
分かれてる。はい、もう全然知りませんでした。
そうで、うん、IELTS は何でかって言ってイギリス英語っぽいからだと思うんですけど、
うん、
IELTS を6.0 以上取るっていうのが、まずオンキャンパスに入るのに必要なこと、
はい、ちなみに何点満点中何点みたいな。
9ですね。
9
点満点中、
9点満点の 6
です。
あ、9点満点どういうこと、どういうこと。その9個問題があるわけ
じゃない、そんな9だけじゃないですけど、
それ
すごいね。まあまあ要は別にそのスケールが9ってだけです。もっと具体的に言うのであれば、
はい、
そのリーディング、スピーキング、リスニングと、あとなんかライティング、
うんうん、
4個項目があって、うん、それぞれ9点満点で評価される。
ああ、そういうことね。
でその平均がまず6以上じゃないと、
あ、そうそうそう、
オンキャンパスに入れない。アムステルダム大学に入るためにはそれを 6.5 以上取った上で、
うん、
僕の場合はオンキャンパスっていうものを、
うん、
卒業することによって一応アムステルダム大学に入れたっていう感じ。
1年間の準備校っていうやつ、ね、
準備校。
なるほどなるほど。その何ですか、テスト何でした。TOEFL じゃなくて、
ああ IELTS、
はい、それは日本でも受けれるんですか。
僕も日本で受けてきました。
あ、受けれるんですね。
受けます。
じゃあ IELTS 日本で受けてきたんですね、
うん、
その頻繁にあるんですか。
あ、あります、あります。それは大丈夫です。
あ、なるほど。
月1以上ではあると思います。場所がいっぱいあるんで。
あ、なるほど。全国的に受けれるんですね。
受けられます
けど、それはだから高校生がやっぱ受けられるんですか。
まあそうですね、やっぱ大学に行くようなんで高校生が基本的には受けてって感じです、ね、
なるほどなるほど。ほな、それをちゃんと通ってきて、
6割、ね、
それはでも何度もトライしてるんですか、その
あ、iLets に関しては僕実はもともと TOEFL を勉強してたんで、 iLets は1回で終わってます。
あ、すごい優秀やったわけですね。
まあ取れるまでやっぱ受けなきゃいけないんですけど、
そうかそうか、
ここも実はその資本主義の壁があって、うん、1回めっちゃ高いんですよテスト。
あ、それ何、どういうこと、
2万ぐらいするん
ですよ。いや
一発。僕なんかはまあそれでも多分トータルで4回ぐらい、アイレスとトーフル合わせて4回ぐらい受けてるんですよね、うんうん、まあ
なんか10万近く使ったみたいな。
本当に取れない人はめちゃくちゃお金がどんどん流出してくるんで、
ちょっと心折れるね。やっぱそれ勉強せなってなるよね
なるんですけど、まあ、取れない人は取れないですよ本当に。でしかも別に不十分でも受けるし、だってそれを受けないと、うん、その要は間に合わせないといけないんで、うんうん、であれって確か月に1回までしか受けれないとか、なんか制約があるんで、
うん、
要はでも例えば運要素もあれであるわけじゃないですか、はいはいはい、マークシートもあるし、
なるほど、ね、
スピーキングとかもあるから、うん、例えば自分が答えやすいお題が来る人、答えにくいお題が来る日もあって、
うん、
で運によってはいい点取れる、運によっては悪い点取れるっていうのもあるんで、やっぱ受けたくなるんですよね回数。でもお金がかかるっていうこの矛盾点が悪いかしか
ない。うまいことなってんな。
そう。
でそのアムステルダム大学に通い始めて、やっぱりこう言語の壁とか辛かったこととか、
うん、
まあ、逆に良かったこととかってありますか。
まあやっぱ辛かったのは、最初はまあ本当に英語はまあ辛いじゃ辛い、うん、きつい、まあそうです、辛いに近いのと、
それは何、授業がちょっとついていけなかったりとか。
そうですね、やっぱ授業での理解度が本当に低いんで、はあはあ、ついていくの難しい、はあはあ、まあでも結果的にでもそんなになんか僕からしたら内容がクソむずいわけじゃなかったんで、例えば、うん、今でも覚えてるのは、うん、テスト受けますって時に、
はい、
なんか携帯を電源をオフにしてくださいって言ってたのが、はいはい、なんか聞き取れなくて、要は携帯マジで出したらもうテストすぐチーティングっていうか、まあ、カンニングになるから出さないでねって言ってたのを、ああ携帯つったなって思って携帯取り出したらめちゃくちゃ怒られた。
あ、お前言ったやん
け。そうそうそう、え、今なんつったんですかって、携帯だけ聞こえたんだけどみたいな。
なるほどなるほど。
そうそう、携帯をなんかすんじゃないのみたいな。
ありがちなね。
そうそうそう、そういうのとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろそういう英語のミスとかも経験してたりとか、なんか要はその事務面の方がきついかも。なんか学問ってやっぱり結局なんとなく推測つくし、
うんうんうんうん、
まあ、別にそれがめちゃくちゃ分かんないってことはなくて、後から勉強すればなんとかなんですけど、うん、例えばじゃあ明日テストあるからみたいなスッて言う一言とかあるじゃないですか、はいはいはいはい、そういうのが聞き取れないと、
あ、
まあやっぱなんかきついなって思ったりすることはあるっていう点での大学のきつさはあったんで、やっぱりまあ、
う
ん、言語っていうのはちょっとある程度壁だなとは思います。
その周りは何、やっぱ日本人はいない。
あ、いないですね。
その友達というか学生、
同じ大学に関してはもうほぼいないですね。
ほなやっぱこう友達にさっき何言うたんっていうのも英語で言わなあかん、
ね、そうなんですよね、
聞こえんかってんけど。
そうでもやっぱそれも英語力ないとやっぱ自信ないです。
そうですね、
なかったですね。
そうです
ね、僕も。
ほんならあれですか、やっぱちょっと辛いというか、最初の頃は割と一人でおったりとか。
まあ別に一人でいることは僕は辛いと思うタイプではないんですけど、うん、まあでもやっぱそういう辛さはあるよっていう感じですね。
なるほどね。
そういう困難
というか、もうそれをこう乗り越えて必死で喋りかけて友達を作っていくみたいなことも、
まあ、最近ですね。でもそれ本当に僕が英語力自信出てきて友達余裕で話せるようになった最近で。
そうか、3年目にしてようやくそこに、う
ん、正直まあそれで言ったら、まあ、2年目とかコロナもあったんで、結局そんなに英語力上達できたかって言ったら、まあ難しいところがあったんで、ね、
コロナ中はもう完全にオンラインですか、パソコンに向かって、
はい、
逆に良かったこと、やっぱこうアムステルダムに来てとか、このアムステルダム大学に通い始めて、あ、やっぱ来てよかったなみたいなことってありますね。
あ、まあやっぱ一つは地理的に、うんうん、やっぱ旅行で友達と例えばパリ行ったりとかできたのはいい、まあやっぱヨーロッパにいたからならではだな、
なるほど、
うん、っていうのありますね。やっぱりいろんな場所に旅行しやすいじゃないですか。友達とスウェーデン行ったこともありますし、パリとかベルギーとか巡ったりとか、
なるほど、
そういうのができるのは、まあ、オランダ留学の一つの強み。
そうか、ヨーロッパっていうね、
ヨーロッパって強みかなっていうのがあります。
陸続きっていうのも含めて、
あとやっぱオランダっていう点で言ったら、やっぱ会う人が面白いっていうのは僕の中では結構、
うん、
僕はこれもう本当比較できないんで何でも言えないんですけど、
それはオランダ人がっていうことですか。
いやー、オランダ人がっていうよりかはもっといろんな国の人が来てるからっていう面白さ、
そういう多様性というか、もう世界の縮図じゃないけど、
そうですね、本当にインドの人もいたりとか、中国の人いたり、まあ、ヨーロッパの人ももちろんいるんでとかもそうですし、まあ、単純にやっぱ来てる日本人の方もそれは面白いし、
そうかそうかそうか、
っていうのも踏まえた時に、そういう出会いとか機会があるっていう点ではオランダ留学でよかったなっていうのはありますね。
なんかこう印象的な文化の違いでうわーっていうのってあります？
まず最初に思ったのは英語力なマジでなかった。最初のテスト課題とかで課題提出するんですけど、実力がないんですよね。最初は英語力もないし、ライティング力もないんで、そういう時のフィードバックが お前ってエッセイマジでちょっとあの構成も全部ゴミすぎるからお前卒業できないからなんとかしろみたいななんかもうちょいフォローくれよみたいな1年生で最初の課題なのに
ドストレートに言ってくる
ドストレートに言ってきたのが一つちょっとあおおこんなに言ってくるんだ
もうちょっと傷つくわみたいな
ありました
ね。なるほどね。先生たちもいろんな国から来てるんですか。それから
俺ってオランダ人たちも結構いろんな国から来てます。
オランダ人は特にね、なんかもう物言いがもうストレートすぎる言
う
て。
まあそうですね、まあ、それ一つちょっと感じたことですね。
なるほどなるほど、うん、まあ日本でいわゆるね、よくあるサークルみたいな、そういうのってあるんですか、うん、
ないですね。欲しそれだからカルチャーショックではないですけど、うん、まあ欲しいなっていうか、
あやっぱそういうのあって欲しいですね。
まあなんかサークルっていうもんじゃないんですけど、要はサークルって大学の中で管轄して何かしてることじゃないですか、うん、サークルじゃないけど例えばビジネスプレゼン大会があったりだとかはあるんですけど、いわゆるそのサークルっていう感覚のものはないですね。毎週集まって何かしようみたいなのはあんまり聞いたことないですね。
はい、じゃあ前半戦はここまでにして、まあ、このハニモコラジオでね、オランダに来てからの思い出の曲を、エピソード付きでちょっとご紹介いただければなと思うんですけどね。あんまり音楽聴かないですか。
正直そんなに聴かないんですけど。
そうなんですね。
でもこれでいいのかって曲は一個あるんですよ。
ちょっと言ってください。
これでいいのか
ちょっと楽しみですわ。
いやなんか本当になんか申し訳ないんですけど、でもまあ僕の中のね思い出の曲で、オランダの冬でやっぱり結構もうなんか YouTube も外で撮影もできないし、やっぱ天気もずっと曇りだし、うつがちになるっていうのが僕の YouTube 紹介したぐらいですけど、やっぱありがちなんですよね、うんうん、特に2月1月らへんは、うん、まあでもそんな時にちょっととあるアニメを見まして、
アニメね、
うん、でアニメの曲なんですけど、うん、それがまあグリッドマンっていう、まあ、ちょっとあんまり知名度ない曲なんでちょっと迷ったんですけど、その曲のサビの後ぐらいにある、うん、この退屈な世界から君を救いに来たんだっていう歌詞が、僕は歌詞派なんですよ。
なるほど。
曲より全然圧倒的歌詞派なんですよ。
日本語歌詞ですか。
日本語歌詞。
あ、なるほど。
退屈って一番良くない状態だよなっていう風に思って、はい、やっぱり、まあ、最近特に感じたやっぱり、うん、ワクワクっていうのがやっぱある人生じゃなきゃ良くないの。退屈が退屈だなと。なそんな中君を退屈から救いに来たんだってめっちゃいい歌詞だなって思って、ね、
胸に刺さった、
うん、まあ、その音楽が、はい、ユニオンっていう曲なんで、ほうほう、ぜひちょっと皆様にもねこれでいいんだっけって気づかされる曲でもあると思って、
ちょっと楽しみですね。
聞いてください。
じゃあちょっと曲紹介お願いします。
大石正義、トムハックでユニオン。目を覚ませ僕らの世界が何者かに侵略されてるぞ。作り物のようなこの日々に僕らの SOS が加速に、今日が流れてく。あの日の誓いってなんだっけ。教室で何を語ってたっけ。このままじゃ約束まで消えてしまう。目を覚ませ僕らの世界が何者かに侵略されてるぞ。これは訓練でもリハーサルでもない、追われた日常というレベルを勢いよく救いに来たんだ。偽物みたいな思い出に昔は良かったって指をさす。虚しいだけと知りながら悟ったふり、見て見ぬふり、テキスを書く誰かやるでしょうって知らぬ間に諦めたりしないでよ。目の前の僕らの世界は何者にも変えられない世界。それは子供も大人も関係ない、繰り返す日常というルールに騙されそうになったの。本気を引き返そう、そう僕たちだけの革命。そうか。
くされてるぞ。これは訓練でもリハーサルでもない、追われた日常というレールを勢いよく剥がしたの。戦いの鐘が鳴る、あなたの山に止めを結ぼうか。君を退屈から救いに来たんだ。
大石正義&トムハックでオクトでユニオン聞いていただきました。この配信はオランダ観光大使を目指す YouTuber リオインオランダの提供でお送りいたします。
はい、まあ後半戦なんですけども、最近のねこの YouTube とかその辺の活動についてちょっと教えていただきたいんですけど、
まあ YouTube に関してはまあまあいつも通り頑張ってって感じなんですけど、ね、まあちょっとこれからね戦略性持たせて、うんうん、もっとビジネス的にはスケールしていくというか、うん、ニッチすぎるなって最近感じてるんで、うん、もうちょっとニッチじゃなくて視聴者とか増やしていけるような動画作ろうかなって思ってるんですけど、
これ定期的になんか決めてるんですか、週何本上げるとか。
いやそんなに決めてないです、ね、ないです。本当にまだ現段階ではマジで趣味でしかないです、
う
ん、
あじゃあ上げれる
趣味であることには変わりはないんですけど、もっとちょっとそのレベルの高いガチの趣味というか、うん、そのもっとマーケターとして、うん、あの自分が高められるようなあり方として趣味で頑張っていこうかなと。
これでも2000人ぐらいいるってことは収益化にもなってるんですか。
あ、まあなってます。
ユーロとかで入るんですか、円で入る。
あ、ユーロで入ります。全然ですよ。でもそんなまだ全然、うん、あの多くはないんですけど、うん、本気で道であの落ちてる紙幣探した方が早そうなぐらい
なん
です
け
ど、まあ、分かんないですけど、
やっぱなんか何万人とかね、いかんとその辺は。
そうですね、まあ、バイト代にもならんすね正直。でも例えばあのコスプレイベントとかすごいバズって最近、
うんうん、
あの2時間ぐらいバイト稼いだぐらいは一本で出たりします。
ああなるほどね、
それでようやくです。
そうかそうか、そういうなんかまあ動画の種類にもやったりとか、うん、そういうことがあるんですね。
最近直近でマジで頑張ってるのは、うん、インターンシップ探しですね。
というとどういうことですか。
海外大学生の3年生になると、まあ、インターンシップしなきゃいけないです。特にビジネス学生だと、まあ、必須ではないんですけど、実は選べるんですけど、インターンシップするっていうのがカリキュラムの一部に含まれている
。要はもう実際にアルバイトじゃないけど働きに出てみなさいっていう。で、それ課題なんですね。
それを今探しているのが、まあ、マジで直近で頑張ってることでめちゃくちゃ危機感を抱いてることなんですけど。
それはどういうことですか。働き口がないんですか。
まあ、そもそもインターンが空いてるところをまず選ばなきゃいけない。
その制度をちゃんとやってるとこじゃないとダメ。
そうですね。
なるほど。
インターンやっぱある程度やっぱやってるところじゃなきゃいけないですし、うんうんうん、アムステルダムで探さなきゃいけないですけど、アムステルダムって大企業めっちゃ少ないですよね。
あ、そうなんですね。
まあまあ正直、うん、正直そんなに多くはない。
全然それすらも知らなかった。
あんまりないんですよ、ね。そうね、まあ僕が行きたいっていうのもありますけど、僕が行きたいだけが少ないっていうのがあるんで、まあ、結構スタートアップとかも探してるんですけど、うんうん、まだそのもらえてないんですけど、インターチップ行けるところが。もらえないとね、来年度カリキュラムに影響しちゃいますし。
なるほど、単位的なことですか。
そうで、難しさで言うとまず探すのは難しい、うんうんうん、やりたいところとインターチップ募集しているところってこのニーズとのマッチングが難しい、
難しいと
ってのと、これはもう僕のせいっちゃ僕のせいですけども、うん、CV 要は履歴書が強いかわからんとっていうのはありますね。
プロフィール
僕の中で弱くはないと思うんですけど、うん、でもやっぱあともう一つは自分の中で英語力がやっぱ他人ほど強いかって言われたら、
まあネイティブにはそれはもちろんねかなわない
です。うん、そうなんですよ。ネイティブにはかなわないですし、やっぱオランダ人とかももっと英語喋れますし、まあ、その辺で勝負されるとやっぱ厳しいなという、うん、
なるほどね
っていうのを感じてるところ。
ちなみに聞いていいですか、どんな系を目指してるというか。
あ、やっぱりでもマーケティング系ですね。デジタルマーケティングとかで携われるなと、うん、まあ、かけるテクノロジー系の会社にしたいんで僕は。
ああなるほど、ね、
っていうので今まあ、絞って探してはいるんですけど、
やっぱ間口がちょっと狭そうな感じですか。
例えば10社スタートアップをいい場所見つけてするじゃないですか、うん、結局でもそのインターンシップってスタートアップだとインターンシップが抱えられるよって多くて3人、まあ、大体2も抱えられないと思うんですよね。だって教育にコストがあるから。
そうかそうか。
って考えると10社見つけても倍率えぐいじゃないですか。だって、まあ、スタートアップだからめちゃくちゃみんなが応募してるかってそうじゃないかもしれないけど、うん、別に相手もわざわざインターンシップを受ける必要もない会社として。
それは割と社会貢献っていう意味が強い、
まあ、会社としては多分ほぼそうだと思います。もちろん人材育成とか、うん、そのヒューマンリソース的な要は人事としてのもちろんインターンシップってのもあると思うんですけど、やっぱりそのわざわざ、まあ、本当にこれ別に人種同行じゃないですけど、わざわざその海外留学している日本人を雇うメリットがあっちにどれだけあるのかと。
確かにな
った時にやっぱ難しいなっていうのを感じてる。
変な話、賃金もインターンシップもらえるんですか。
あ、一応もらいます。
なるほど、
ま
あ、でもかなり安い。
バイトぐらいです。大体平均多分400ユーロぐらいじゃないですかね。
あ、月に。
月で。
あ、安いっすね。
正直まあ何
あ、でもまあそのフルタイムで出るわけじゃなくて
フルタイムでです。
フルタイムなの、うん、期間は
まあ、最低3ヶ月10週間
え3ヶ月フルタイムで働いて、うん、月400
そうなんですよ。
えそんなんもうバイト雇うよりええやん。
そうなんですよね。だからそういう点でもかもしれない。
そうかそうかそうか。
結局インターンシップに人権なんてないですからそもそ
も。なかなかその辺は割とブラックなところがあるわ
けです、ね。まあ、ブラックですね正直言って。まあでもここはまあ僕も経験していきたいところでもあるんですけど、うんまあ、知識ベースでやっぱりあるのはこっちで新卒採用ないじゃないですか。だからその400ユーロでとりあえず雇って、うん、あのまあそれでよかったら
本気に入ったら来いよみたいな、うん、
っていう状況
ですね。なるほどなるほど。そういう一応企業側もウィンウィンというかそういうのもあるんですね、うん、メリットは。
まあインターンシップがウィンな部分がよくわかんないです
けどまあ一応経験積ましたるわみたいな、ね、
まあそうですね。そうそうそう、
まあ、
強
いて言うとまだ何もない大学生にみたいな。
結局そうなんですよ。それは思いますが僕は全然人権なくていいと思ってます
なるほど。でもまあ、周りでひょっとしたら学生起業家みたいな人もいるんですかね。
まあほぼいないですけどね。
あそれで言うたらなんかリオ君も企業をつなぐみたいなこと YouTube で見た気がするんですけど、なんかオランダにいる自分を使って何か。
ああはいはいはい。それをまあ一応やってますね、うん、あれはまあビジネスとしてやってるっていうか趣味の延長線上の YouTube で収益化する方法を模索してるって感じでやってる感じです。
なんか成果はありますか。
ああでもありますあります、うん、本当に今年の年初にその動画出したっていうのもあるんですけど、うんうんまあ、言っていいのか、農林水産省のなんかとあるプロジェクトでオランダの飲食文化を紹介してくださいっていうビジネスとかはもう、
あすごい
良かったです。
ちゃんとお金も
支払って、
あ素晴らしい。
それは良かった。
ある種学生起業家の走りみたいなね。
そうですね、まあそれはそのまあ YouTube やってて良かったっていうのもありますし、単純にお金としても良かった
のが、あ素晴らしいですね。
あってだからそういう点では、うん、あの報告収入はあれでも、まあ、やってる価値があるぐらいには稼ぎになったと思います。まあ
そうですね、オランダを選んだ時点でそのような価値なのかもしれないですよ、
ね、そうですね
まあちょっと話が飛ぶかもしれないですけど、あのこれからの日本、まあ、今円安とかねいろいろ問題があの浮上しているようにこう離れるとよく見えるっていうのもあるんですけど、うん、こう今 その20代がね22ですかまだがこう日本の将来とか、うん、先々こうどういうふうに思ってるかっていうのはこうアラフィフとしては聞きたい
な。一学生ごときが
何を考えてあるんですか皆さんみたいな。
まず、まあ、パッといい印象はないですよね将来の日本的に。
やっぱりネガティブな、
まあ、まずネガティブではありますね。
なるほど、なるほど。
やっぱり過去がすごいっていう教育しか受けてない気がしますね。
あそうトヨタバブルの頃みたいなね、うん、
トヨタがすごい時代、
もう日本がもう世界のトップ取ってたみたいな時代があるんだ
ぜ、うん、っていうイメージが強くて、やっぱりなんかどうしても沈没してる船に乗っているような感
覚はある。あやっぱりそういうイメージなんですね。なるほど、
なんか正直今の日本でこれがどう復活していくのかのビジョンはなかなか見えない状態。
そうですね、少子化言うてもう多分止まらないしね、少子高齢化で人口減は多分もう止める術がおそらくないだろう、うん、
でそれでね YouTube でやっぱり寝てる政治家とかね、うん、よく有名ですけど見てるとなかなかね、なんかその僕なんかはじゃあ日本の政治を復活させようっていうタイプでもないので、そうなるとやっぱりもうどっちかじゃないですか、うん、日本を頑張りたいっていうモチベーションになるのか、どうにかさせたいっていうモチベーションか、うん、まあ自分だけでも日本から出とくかになるのか。
なる
ほど、ね、まあ、僕は完全に日本から出てどうこうしようっていう思いではまだないですし、うんうんうん、もちろんできることならば日本っていう国としてやっぱり盛り上げていきたいっていう気持ちはもちろんあるんですけども、うん、と同時に諦めるのはめちゃくちゃ理解できるっていう状態です。もうなんか捨てるって言ったら極端ですけど、
ちょうど狭間にどっちでもこう乗り換えれるよみたいなところもあるわけですね。
まあそうですね、結局やっぱりその沈んでるぞっていう感覚はありますね感覚としてね。
そうか、やっぱりそんな感じになるんですね。
だからまあ僕のそのちょっとまあビジョン的にはやっぱアニメとかで盛り上げていきたいなって気持ちはあります、う
ん、それはね、
日本っていう
国が戦えるものがありますもんね。
そうコンテンツとしてすごいっていうのはもちろん感じてるんで、うん、
まあ、あと日本食とかね、
うん、そうですね、その辺がまあちょっとすごいなっていうのと、文化とか日本好きな人めっちゃいるなっていうのを感じてるんで、まあそういう点で盛り上げるっていうのは参加していきたいなと思いますけど。
そうか、ある意味こう冷静に俯瞰で見てる部分があるわけですね。
まあこのままだとハワイみたいになりそうだなみたいな、要はその観光業とかで盛り上がるだけの国って言ったらハワイを批判してるみたいですけど、は
い
は
い、
日本はそうあるべきじゃないじゃないですか。
確かに
これまでトヨタとかで世界をね、うん、牽引してきた国なのに、うん、それを諦めてね観光業に振るのか、
う
ん、京都で売っていくのかと日本は。
そうですね、
それはもったいないじゃないかと、せっかく一回強いこの戦後頑張ってきた方々がいて、うん、ようやく気づいた地位を捨てて、うん、観光業に振るのかっていう感覚はあります。
なるほどなるほど。じゃあこの、まあ、流れからいって将来のこの展望みたいな、うん、そういうのってちょっとあったら教えていただきたいんですけどね。
まあそこね難しいとこだなって思ってるんですけども、はい、でもやっぱり僕はずっとマーケターかっこいいなって思ってて、うんうん、
あの実際マーケティングって僕あのよく分かってないというか、あまあ言葉は分かるけど仕事としては何こう依頼をもらって まあ、商品を売るように頑張るみたいな。
まあ、コンサルティングに確かにイメージされがちというかあるんですけど、まあ、確かにすごいそこが難しい、僕の悩みにもあるんですよ、うんうん、マーケターっていう仕事かっこいいなと思うんですけど、確かにその村上さんのおっしゃってたら結構曖昧なジャンルではある、
うん、あれか、日本では今ねマーケティング言うたらもう森岡さんの方なのね、うんうん、っていう感じですか、やっぱり。
そうですね、やっぱり森岡さんみたいな方になりたいっていう、まあ、その憧れてる人って言ったらやっぱそういう、まあ、
ね、
う
ん、結果をバンバン出していくみたいな。そうですね、もちろん、ね、見えへん部分もいっぱいあるんでしょうけど、
その僕の中でのマーケティングって要はこの価値の創出に近いなって思ってて、その例えば同じ水のボトルが2本あった時にやっぱイロハスっていうブランド力をつけることによって価値が付与されるじゃないですか、うん、やっぱりそれってマーケターの仕事だと思ってて、要はなんでイロハスの方が水を美味しく感じるんだろうとか、そういうことを考えるのがマーケターだと思うんですよ ね。まあそのなんかちょっとここまで買ったところマーケティングの話になっちゃうんですけど熱くなっちゃうんですけど、はいはいはい、マーケティングのかっこよさはまあ価値を付与することです、まあ、要は端的に言うと。でそういうのをまあ自由に操れる戦略家というか、やっぱりそのさっき言った森岡さんみたいな方とか、うん、まあ、ちょっとマーケターとはちょっと違うんですけども、もう一人尊敬する方で言うとピーター・ティールっていう人の考え方がすごい好きで、うん、まあ、ちょっとこっちは起業家チックなんですけど、こういう尊敬する方が2人とかまあいて、主にマーケターとしての側面と、まあ、起業家としての側面が持てればなっていうのが将来の展望、まあ、結構ここ曖昧な部分だからちょっと今、まあ、悩みがあるっちゃあるんですけども、うん、まあ、最終的にはでもそういうジャンル、森岡さんみたいなジャンルに進めていければなというふうには考えてます。
なるほど、
ビジネス学んでますし。
いやちょっと22歳にしてはやっぱこう喋れすぎません？
それは YouTube ですね。
その辺のやっぱこう土壌があるわけです、
うん、1時間生配信
でしょ。こんなにちゃんと喋れる22歳ってほとんどおらんのちゃうかなみたいな。よっぽどね、あの芸能人とかラジオの DJ とかね、若手芸人とかやったらまだ話が別やけど、多分ね、ちょっと第1弾でこの、ね、教えて大学生としてはハードルが上がってしまったかもしれんなっていう
YouTube です。
YouTube のね、
YouTube パワーです。
またちょっとあの今後もあの活躍期待してますんで。
いやいや、
もうあと1年ぐらいでだから要は卒業になるわけです
ね。まあそうですね、最低いるのは1年ですね。そこからどうなるか、
そこからどうなるかっていうのはこれからもう1年ね、22歳の1年から何にでもなれるような感覚がありますからね。ね、はい、あのオランダの観光大使になるのかどうなのかっていうね、ところをこうまだ引き続き引き続きね、こう見守っていきたいと思いますので、はい、今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて大学生第1弾のゲストはオランダ系大学生 YouTuber の第一人者リオくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ僕のチャンネルもチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。この教えて大学生ね、今後もねオランダで頑張ってる学生さんを捕まえてですね、あれこれ聞きまくりたいと思ってますので、楽しみにしておいてください。ということで今回のハニモコラジオはこの辺で、また次回さよなら、バイバイ。この配信はオランダ観光大使を目指す YouTuber リオインオランダの提供でお送りいたしました。